様おはようございます。本日も始まりました暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員田口芳恵です。さあ、先週、ね、までの4週間100回記念ということでゲストの方をお招きして放送させていただきましたが、その隙間隙間合間合間にですね、いやむしろこっちが本業ですが公務もちゃんとこなしております。県議会も6月が近づいてきまして、6月議会の前準備のような委員会が、ね、開かれてきております。私今年は厚生産業企業常任委員会、いわゆる福祉とか医療とかその辺のことを扱う、あとまだ観光とか商業とかその辺を扱う部署なんですけれども、なんと7年ぐらいしかやってない議員なんですけど5年目になりましてですね、また帰ってきましたっていう感じで、職員さんもだいぶまだかぶってらっしゃるので、お帰りなさいで、なんなら職員さんの中で割と少なからず言われたのが、去年も厚生産業常任委員会でしたよね、いえいえ去年と僕ですみたいな話をするぐらい、なんかなんていうか私もでもそのぐらいこう距離が近いと言いますか、顔が見えてると言いますか、古巣に帰ったような気持ちでですね、楽しく取り組ませていただく、そんな委員会となっております。でただですね、やっぱり問題がいろいろと山積する中で、厚生産業ですからもう今すごく大変ですよね。医療の話で言ってももちろん大変ですし、トランプ関税のお話なんかも出てきますし、本当にいろんなテーマが、上がってきまして、私が常任委員長をやらせていただいた時はちょうどコロナが終わった後で、あれはあれで大変で、なんか計画とか全部合わせて変更するのが19本あるっていうので、なんか鬼のようなスケジュールだったんですけれども、ちょっと落ち着いたとはいうもののですね、いろんな大きな施策が今年も動いていくということになっています。でその中で気になられるかな、いろいろあるんです。例えばこう戦後80周年なので平和記念事業についてのものがちょっとことボンとこう、特出しというか説明の中で重点が置かれていたりということはあったんですけれども、私どもがやっぱ気になっているのは大津の市民としてはですね、県庁の横にある元教育会館があったそこの土地がどうなっていくのかというところが気になりますよね。今動いてきました、医療福祉拠点というふうに言われるので、なんかこうあそこが一つの事業というふうにやっぱりまだまだ思われる方も多いんですけれども、あそこは前は一体的にあの土地を使って民間のちょっと華やかでにぎわいがあるようなお店とかがたくさん入って、でそういったところの収益をもってして、そこで医療福祉人材を育成する、当時はリハビリテーションとかそっちの介護系の方ということだったんですけど、そういう方々を育成させていただきつつ、そこに医療関係の、県内に存在している例えば医師会さんとか薬剤師会さんとか看護師会さんとかいろんなところあると思うんですけど、そういう医療関係者の団体がたくさん入ってくださるような建物を建てていくみたいな構想だったんですね。でこれが長く時を経て今変わってきていて、この医療福祉拠点って言われる合同庁舎みたいな建物になるんですけど、このそれについてはそれで一つ建って、でここには先ほど申し上げたような医療関係の団体様が入るということを目指していって、まだどこが入られるかとかどうかとかそういう細かい詳細は入ってないんですけれども、要はコロナとかが起きた時にですね、すごくこう離れているっていうよりも物理的な近さが大事だということで、医療の福祉拠点を作るというお話になるという話と、もう一つは育成するっていうのがリハビリテーションに関しては別の地域にもう大学ができましたんで、そしたら次に必要になってくるっていうか、まだまだ足りないのはどこかなっていうことで、看護師さんということで、今県の方の方向性としては看護師さんを育成する大学をあの場所に建てるのはどうかということで、施策が動いております。この看護師さんですね、実際どのぐらい足りなくなるんですかみたいな話が委員会で数字として上がってきまして、2040年度、令和22年頃にはなんと最大5000人程度の不足が見込まれるそうです。桁間違えてません、500じゃなくて5000人程度看護師さんが足りなくなるぞということで、じゃあ単純に割ると毎年300人ぐらいずつ増えていただかないといけないんですよね。で実際はどうですかっていうと、近年は今看護師として働いてらっしゃる方は何人でしょうかっていう統計を取っていくと、毎年100人ぐらい増加してはいてくださっているということで、この差の200人を埋めていかないといけないということで、どうやっていくのかというのを今県が悩んでおられます。ただご想像の通りかと思うんですけれども、じゃあ大学作ったら 看護師さん増えますかっていう話はまたちょっと別になってきますよね。でこのあたりを議員たちが委員会でいろいろと発言をさせていただくんですけれど、もともとこれがなぜ不足していくのかっていうことの背景にあるのがやっぱり少子化問題、全人口がどんどん減っていってしまうっていう中で看護師さんになろうとする人、これ看護師さんって大体今お子さんがいらっしゃる毎年そのお子さんの人数かけるどのぐらいの人が看護師になろうと思われるんですかっていうことをお聞きしたら、その時にはパッと回答はなかったんですが、大体 5% ぐらいの方がなぜか、まあ 5% ぐらい前後の方がなろうと思ってくださるみたいなんですね。ってことは人口の母数が減るとかける 5% っていうふうにやっていくとどんどん減ってしまうということでどんどん不足していくっていうことのようなんです。まあ、これはなんていうかこう県がデータとして出したものではなくてざっくり聞いた数値なので細かい統計ではないんでちょっと口頭だけでごめんなさい聞いたものなんですけれども、そうするとこの 5% をじゃあこう 6% 7% にしていかないといけないっていう話になるわけですね。当然全産業で人が足りないって言っていく中でそれ自体がどうなのかという問題もありますけれども、やっぱ病院とか医療関係というのは命も関わってくるということで、まあまあそこはしっかりとやっていかないといけないんだろうなというのが一つ。でもう一つは看護師さんとして滋賀県で勉強してくださっている方々っていうのがいらっしゃるんだから、その方々がちゃんと県でそのままですね、ちゃんとというと変ですけどその方々がせっかくご縁をいただいた方々がちゃんと滋賀で定着していただくっていうことの施策も必要なんじゃないかみたいなことを委員会でこうけんけんごうごうとみんなで意見を出し合うわけです。ただこの時にも難しくなってくるのは県内にも今専門学校と大学でそれぞれ存在しているわけですね。看護師さんを養成してくださる学校、例えば滋賀医科大学さん、滋賀県立大学さん、清泉大学さんで専門学校さんということでいろいろある中で、この定員が 100% パツパツかっていうとそうでもないってなると、 100% パツパツなんだったらここに大学ポンと作ったここできたあとそこ行こうっていうふうになって増えるっていうのは分かりやすいんですけども、そうではないっていう中でこの大津という地域に作るっていうのがどうなのか、まあ、変な話ですけど大津でしたらね、下宿を変えずにそのまま京都にも大阪でも働きに行こうと思ったら行けてしまうわけですし、どうなのかなみたいなところもやっぱ今後議論していかないといけません。その大津でやっぱり逆に言うと通いやすいから他の地域から来ていただいた方がいるとするならば地域に定着していただけるような方策はあるのかないのかとかですね、いろんなことを考え合わせながら、逆にひょっとしたら県内で、今 100% に満ちていない学校が今度それを 100% に満ちていただくための方策、これは例えば奨学金をお作りして地域枠みたいなものが今すでにお医者様とかの分野でも動いてますけれども、地域に何年間か働いていただいたらその奨学金が減免されていくというような制度をするというのも一つかもしれませんし、むしろ逆にキャリアプランみたいなもので、こう滋賀県で看護師になろうと思ったら教育を受けやすくって、例えばこうそうですね、違うどんなところにこう実習に行けるかが比較的選びやすいなとかですね、もっとキャリアをこう助産師の資格とか取ってみたいなと思ったらそっちの道があるとかですね、例えばこう女性でも行きやすいように例えば家事育児支援がついているとかですね、困難がもしたくさんいくつも政策が重なるとなんか選んでいただきやすくなるのかなって、あとまあ収入の話とかのいろんなことが複合的にありますけど、男性の看護師さんっていうのがどうなのかなみたいな話もちょっと雑談レベルではワイワイしてるんですけれど、そういうこういくつもの政策をここに重ねていって働きやすいな滋賀で看護をしてみたいなと思っていただける方を増やしていかなければならない。で、中学校ぐらいでだいたい看護師さんになりたいなと思う方が多いみたいなんで、病院はですね動いてくださっていて、中学校の子どもたちに看護師さんの素敵なところを話しに行ったりということをしてくださってるみたいなので、そんな風に協力的にしてくださる病院様があるんであれば、実習のこととかもっといろんな県の施策や教育と一緒にタイアップしていただいて、滋賀県で病院とかあと専門職とかのつながりの中で自分を育成していきたい、看護師になりたいと思っていただける方が増えるみたいな動線を引いていく施策なんかも重要なのかなと思いながら聞かせていただきました。で、大事なのが医療福祉拠点とすぐ横にあるということになるので、私別の政策だったんですけど、やっぱり人間って生きている場所って大事だなと思うんですけど、なんかどっか違うところですごい素敵な政策が生まれてるなって、珍しい政策だなと思った時に一個共通点がある時があって、 それはですね、たまたま隣のカー同士だったとかいうことがあったりするっていうのをなんとなく見聞きしているんですね。でそうするとやっぱ物理的な距離が近くて普段からコミュニケーション取ってて、いざっていう時に初めましてなんとかというものですがからじゃなくって、なんとかさん今回の感染症ではこういうところがあれなんだけどこれをやってもらえへんかなみたいなことが言える関係性っていうのが物理的に近いということからもし生まれるとするならば、この医療福祉拠点極めて重要なものに、今度感染症が何年かに1回来るみたいなことを言われている社会になってますので、極めて重要な意味を持つでしょうし、それは若い方々が育成される過程においてもそういう場とすごく場所的に近接していって、でそこからですね、先輩方の仕事ぶりが見れるとか実務が知れるとかですね、もちろんこれは受け手となる専門団体の方が OK と言っていただかないと難しい話ではあるんですけれども、若い方々にこの分野に多く来ていただきたいというのは多分共通の皆さん願いなので、この辺を県としてどのようにお手伝いさせていただくのかみたいなことがちゃんとしていけると、とてもあの場所希望が持てるその医療福祉拠点というものになってくれるのではないかなと思っています。でこの話をしていた後ですね、若い方と喋ってたんですけど、やっぱり若い方は発想が違いますね。そこでですね、やっぱりこうデジタルとかベンチャーとかいう話でいくと、医療福祉拠点の横にあるのが、看護大学がいいのかどうかみたいな話になってくると、こうベンチ医療ベンチャーの育成機関とかですね、もしくはデジタルも私のちょっと別の方がおっしゃったんですが、医療 DX、 要は人が少なくなってもうたんやったら DX も使っていかないとねっていうことで、私がその委員会で提案させていただいたのは AI カルテ、カルテを AI で作っていくみたいなものだったんですけれども、いっそそういうそのデジタル医療みたいな分野をね、やるようなところを育成するのはどうだろうかみたいなことを雑談で話してくださった方がいて、あ、私もまだまだ修行が足りませんねとか思っていながら、いいアイデアをもらったと思うんで、まだ今度県に提案していこうと思っていたというのが、今週ちょっと常任会の時に考えていたことでした、はい、こんな風にですね、ちょっと実は常任会が開かれたのは101回記念と102回記念があったんで少し前だったんですけれども、このように公務も頑張って元気にこなしておりますが、皆様の意見をお聞きしてまたそれを伝えさせていただいたり、で県の方の情報をこうやって伝えさせていただいたりということをさせていただくのも、本当に幸せなことだなと思いながら放送をしております。さあ言ってる間にですね、今週も終わりの時間となってしまいました。今週も聞いていただきましてありがとうございます。 FM オーツでは7時45分からこのように聞いていただけます。 FM プラプラというアプリをダウンロードしていただきますと、綺麗な音声で、そして簡単にメッセージを送っていただける形で聞いていただけますので、ぜひ FM プラプラダウンロードしてみてください。また何その100回記念ってと思われた方はですね、ぜひ各種ポッドキャストでもお聞きいただけますので、草口よしえ暮らしと政治と私で検索してみていただければなと思います。はい、終わりの時間となりました。今週も聞いていただきましてありがとうございます。お休みの方もお仕事の方も学校の皆様も良い週末をお過ごしください。暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員草口よしえがお送りいたしました。また来週お目にかかりましょう。